カンジュンさんって、
はい、
まあ、実は作家なんですよね。
え、そうだったんですか。
はい、
僕全然知らなかった。
単純にあの離婚歴を重ねてるだけの人じゃないっていう。
あとギャンブル依存
症、ギャンブル依存症、あるいは格闘家、
うん、
実はそれは表の顔ではなくて裏の顔、
世を忍ぶ仮の姿なんですか。
本来は、
うん、
作家なんですって。
つけこましじゃ
ないですか。いやいやいや、
作家さんなんです
よ。はいはい、あの
全然知らなかった。
沖縄裏の夜の歩き方とか、
あれカンジュンさん
の書いてる。あれカンジュンさんですよ。
全然知らなかった
です。カンジュン本なんか2冊ぐらい僕買ってますから。
本当ですか。
はいはい、あれ面白いですよ。だから
あ、じゃあ僕知らずに買ってたんだ。
そうなんだよ。ほんでね、
はい、
カンジュンさんといえば
沖縄でもあの、
はい、
夜の歩き方って、
はい、
キャバクラの口説き方しか書いてないでしょ。
まあ、まあね、キャバクラ行ったらいきなりキャバクラ姉ちゃんに、ちょっとあのその公園ね、水買ってこい、水飲んでこいって言って、
うん、であとなんか、ちらっと読んだ内容だと、はい、なんか僕も沖縄に来たばっかで、いろいろ辛いことがあって寂しいとか、なんかそういう
同情会、
同情会みたいな。それ、カンジュンさん使えないでしょ。
まあ、カンジュンさんは使えない
から、ね、使えないでしょ。
我々は使える、うん、だけども、まあカンジュンさん以外使うと、何言ってんだよって終わっちゃう話なんで、うん、ところがだよ、
はい、
ところがだよ、そういう、まあ、ある部分のおふざけの内容だけじゃなくて、
はい、
ガチな、
ガチな、
ガチな内容の作家としてのです、ね、
はい、
顔もあるわけですよ。で、沖縄といえば、いろんなその、日本の、いろんなその、
はい、
なんですか、
まあ、
矛盾とかね、
うん、
そういったものがこう凝縮されて、まあ、そういうエリアじゃない
ですか。そうですね。
まあ、そこで生まれ育ってるわけですよ、この人
は。はいはい、
で、今回はね、ちょっとそういうその、カンジュンさんのある部分では違った一面を、
はい、
こう
僕が知らない感じ
です。はい、表したその作品がね、
はい、
近々こう出てくるということなので、まあちょっとそれに関して、
はい、
今回はちょっと勘十さんにお話を伺おうと、
よろしくお願いします、
いうことでございます。ではスタジオスモーキーではスタジオスモーキー始まります。
噛んじゃった
噛んじゃった、これカットだ。ということでございまして、本日は作家のこの方をお呼びしております。
作家のカンジュンです。作家先生のカンジュンです。
いやもう先生、あの、
はいはいはい、
琉球産業大学
琉球産業大学かな、
カンジュン教授ですか。
で、作家さんは、
はい、
あの大体先生と呼ばれても嫌がるんですけど、
はい、
僕の方は先生と呼ばれて
今日に限っては先生と呼びますよ。
いや、いつでも先生でいいですけどね。
あの、なんかね、いろいろこう沖縄の周辺のその、
はいはい、
特にこの島をね、
はいはい、
中心に結構精力的にこう取材をされているというのは
以前から
聞いていたんですけど、
はいはい、
なんかいろいろその取材の過程で、
はいは
い、いろんなことが分かってきたりと、
はいはい、
ね、そんなことをまあチラチラ聞いてたんですけど、
うん、
その実際我々その沖縄もそうなんですけど、沖縄周辺の島というともうリゾート地としてのイメージじゃないわけです
ね、はいはい、
でそういうそのどうですか、ギラギラした利権だの、
はい、
政治的な思惑だの、
はい、
全くそのイメージがないわけですよ、
うんうん、
でもあなたが本に書くということは、
はい、
リゾートの話書くわけないですよね。
もちろんリゾートの話は
全く意味ないですよね、
はい、
やっぱりそのギラギラした利権であるとか
貝の匂いだったりとか、
そこでしょ、
はい、
そんな話をちょっと僕今日お聞きしたいなと思ってですね、
はい、であの少し前に、
はい、
与那国島、
はいはい、
ってところがありまして、
うんうん、
石垣からちょっと行ったところなんですけど、
うんうんうん、
本島から飛行機プロペラ機であるんですけど、
はい、
この島ってのが、
うん、
東からしか飛行機が入れないんです。要は
なぜですか、
奥に行ってしまうと台湾の領空を犯してしまうので、くるーって思いっきり旋回しないと、なんていうんですかね、
はい、
空港に降りれないんです。
あ、
もしあっちに入ってしまったら台湾からスクランブル
が
かかる。それに台湾の島がすぐ目の前に見える、そういう島なんです。人口1100人ぐらい。
与那国って言ったらなんか一番日本のそれこそ最西端
なんですか。はいはい。
ねえ、なんかこれで結構 雄大な自然があって、はいはい、そんなイメージしかないですけど、
はいはい、でまあ馬も歩いてて、うん、ちょっとツイッターあげたりする
ドクター
ここと、ね、それもあの今度アップしようと思ってるんですけど、あと馬の糞にマジックマッシュルームが生えてたりとか、マジです
なんで、
でこれも自然に生えてるもんで、たまにだからあのふざけた旅行者がこれ目的で来て、はい、年に1回ぐらいはドクターヘリで運ばれると。
バイバイしちゃって
る。しちゃってる。
マジですか。
そうなんですよ。
で、カンジュさんといえばね、その以前、うん、その那覇を中心とした、うんうん、いわゆる裏の夜の街の歩き方っていうね、書籍を出されたじゃないですか。はい、今回まさに沖縄 その周辺の諸島の裏の事情をね、うんうん、ここ。取材をされたみたいな。
そうです。
そんな感じでいいんですか、ね。
そうですそうです。
タブーに。
タブーに。
タブーに挑戦。
タブーに挑戦。
カンジさんのタブーあったんですね。
いやありましたよ。なかなか島民が受け入れてなくて。
それ結構苦労しました。
いや、やっぱ苦労しましたね。
現地で取材しなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい、はいはい、相当苦労ありましたね。ですね。やっぱり。
あのどうなんですか、沖縄の方って、うん、まあ以前タゼアンなんかも発信してましたけど、うんうんうん、その要するにない。シャーって言うんですか、うんうん、内地の人はあんまり受け入れないけど、うん、いわゆる沖縄の地元の人であれば割とまあまあ受け入れてくれるみたいなのがあるんですけど、
今現在に関してはそういう内地の人受け入れないとか、うん、あんまり本島はないんですけど、
う
ん、離島に関して言えば本島の人すら受け入れないような、う
ん、マジですか、
マジですマジです、だから僕が言っても、もう他人ですし、まあ、ある程度まあ同じ県の出身なんだなっていうようなあれあるんですけど、やっぱり
ダメなんだ、
はい、あのそういう離島って結構やっぱり、はい、なんていうんですかね、県とであったりとか、うんうん、国であったりとかから、うんうん、結構金入ってるんですよ、
ね、
例えばあの領土の問題であったりとか、はいはいはいはい、住んでもらわないと困るとか、うんうん、そういった事情あると思うんですけど、
うんうん、住んでもらわないと困るってどういうことなん
ですか、要は200海里問題で、
あ、うん、無人島にしたら、
無人島にしたら困るとか、そういう多分理屈政府のあれがあって結構お金入ってるんですよ。で、与那国町ですね、はいはい、町とか、はい、あと伊江島とかいろんな島あるんですけど、うん、行政がみんなとても豊か、
え、あ、そうなの、
とても豊か、
でもイメージとしては、はい、もう南の島で、うん、だけど貧しいみたいなイメージがあるんですけど、
はい、いやそれはないですね、
本当に、
で本島より全然行政の口座入ってる金は3倍ぐらいあると思っていい、
そんなに、
はいは
い、いわゆる補助金や、
はい、補助金や
なんやなんやと、
特に与那国島はあの自衛隊入りました、
お
それによってあの町の口座が何十億、
マジで、
まあ10億超えるぐらいあると、
税金じゃ取らなくていいじゃない
って、税金取らなくていいです、だからそれを配りかねてる状況が、
うん、マジで、
はい、だからやっぱ東京で与那国島の人と会って、方とかでも、やっぱ母親は東京より稼げるから絶対来なさいとか、45歳になっても町役場に入れるからとか、もうそういう島なんですよ、まあ、悪口のように聞こえるかもしれませんけど、言い悪い別にして、ま
あ、事実としてあるよと、
事実としてある、
それ、うん、役場に入って仕事何やるんですか、
僕そこまではちょっとわからないんですけど、
多分なんかあれですよね、
エクセル
打って、
ワードでちょっと
10時4時ぐらいで、
はいはいはい、
それで月給40万とかそ
うですね、はいはいはい、であの町のホームページとか見ましても、
はい、
もう企画自体が学級会レベル、申し訳ないけど、
あ
それに何千万ってぶち込んでる、
はあ、なんか金銭感覚おかしくなります
ね、そうですね、はい、そかといってじゃあ住みたいかといえばそれまたちょっと違って、うん、まあ、東京であったりとかそういうところの刺激になれると、
うん、
物足りない、居酒屋1軒しかない、
あそう
な、コンビニもない、で台風直撃してあの停電になったらガチで2日間はあの停電直らないんで本島から来るんで直す電力さんが、
なるほど、
だから携帯の充電器が2日
使えない
とか、携帯自体が2日使えないとか、ガチでそういう島なんで、
あネットあるんですか、
今ネットあります、ネットはギリギリあります、
ギリギ
リ、もしかしたら台湾あたりの Wi-Fi 拾えるかもしれない、
あそうね、そうね、ドラ Wi-Fi、
ドラ Wi-Fi、
そうなんですか、
はい、昔いくつか思い出したんですけど、今の幹事さんの話って、はい、で与那国じゃないですけど久米島とか久米島本島に近いですよね、はい、でもまあその宮古とか石垣に比べたらちっちゃいじゃないですか、はい、牧歌的な感じで、 でそこの役場との仕事をしたことあったんですよ、
はいはいはい、
で前の日次の朝から打ち合わせで前の日にまあ入って朝早かったんで朝移動できないから前に入ったらじゃあちょっと飲みますかってなってでまあその辺の居酒屋ですけど結構遅くまで付き合っていただいて歓待していただいてありがたいなと思ってでもとにかく飲むな島の人たちすげえ飲むなと思って青森をああ明日の朝しんどいなと思ってでもまあこっちはね行ってるから向こうがお客さんなんで遅れられないから朝9時に行くわけじゃないですか。まあいないっすよね。
誰もいない。
いない。で、いなくて、10時ぐらいからパラパラ集まってきて、はいはいはいはい、10時半ぐらいに全員来て、さあ打ち合わせ始めようかなと思ったら、さあ、机をどうやって並べましょうかって打ち合わせが始まったっていう。で、結局昼から打ち合わせ
ってい
う。
それちょっと細くしていいですか。それ昼の1時ぐらいのから、オレオンビールをプシュッと出てきて、一人二人出てきて。で、夕方だったら、もう、今日何のために集まったっけみたいな。
ありました。
はいはい、はい、
いいっすね。のんびりしていいな。そ
うそう、だから仕事受け取ったら、うん、もう変な話、ある程度、はい、まあ適当でも大丈夫じゃないかな。本当に昼ぐらいから、プシュッて開けちゃう人いるし、湯飲みに、この人よく水飲むなと思って、青森入ってたと思って。打ち合わせですよ。ちなみに、行政関連の打ち合わせですよ。
これは一応公務員なんですね、相
手は。そうです、公務員なんで、公務員なんで、あの、
いいな
ぁ。お茶碗に入れてるんですよ。
いいなぁ、
はいはい。
それ仕事になりました、ポンちゃん。
なりました。だいぶ長いこと何回か通わせていただいて。
逆に通ったから OK みたいな。
そうです、そうです。
ああ。
金払いは多分いいですよね、とっても。
そう
です
、そう
です。お金にはなかったの？
お金にはもう、なります。あの、紐付きだったんですよ。防衛省。
ああ、そうなんですか。その防衛省っていう話してたけど、うん、本当にそのどうなんですか、沖縄 の、 そのいわゆる諸島地域っていうのは、うん、いわゆるその防衛費の手当がものすごい厚いものなんですか、ね。
うん、とても厚いですね。やっぱりあの海上自衛隊、
はい、
そこら辺、
うん、
みんな一生懸命配備されて、うん、尖閣を守れとかって言ってるんですけど、うん、今回いろんなとこ取材当たりまして、はいはいはい、新聞はもちろんそうですし、うんうん、まあ、さまざまな公務員、名前出せないんで、さまざまな公務員関係、
うん、
まあ、一般の市政の人、
はいはい、
漁師さん、
うん、
当たって、
うん、
まあ、中国どう思うかとか、いろいろ聞いたんですけど、はいはいはい、僕、巷で言われてるような中国の脅威ってい
う
のは、幻想なんじゃないかというふうな、
っていうと、
マスコミ等が騒いでるだけで、
うん、
実はないんじゃないかって、僕は思う。結論に至りまして
結構それ、
はい、
すごくなんかポイントついてますよね。
はいはい、
うん、なんで、なんだろう、今の日本の国防の原点が対中国ですからね、
はいはい、
今実際のところ、
うん
う
ん、なので、
まあ、北朝鮮もありますけど、
はいはいはい、北朝鮮も、
うん、
おそらく、うん、あの戦争はしないと思うし、
うん、
あのほらドイツが統合した時に何兆円とかかった、
うん、
じゃあ今韓国があの、
うん、
ほら一つになった時に何兆円って払えるかって言ったら、
うん
ね、おそらく払えない、
うん、
で中国も負担しない、
そうですね、
であの負担なってる地政学な何とかとかいろいろ言いますけど、
うん、
僕は幻想じゃないかというふうに思いました。
なるほど。
それは何でかというと、
はい、
東京に某右翼の人取材した際に、うん、公安警察がついて回ると、
うん、
この人都内の人じゃないんですけど、
うん、
で都内に行ったことが、
はい、
ツイッターとか等に記載すると、
うん、
要は公安から電話かかってくると、なぜ言わないのか来たことと、俺たち仕事なくなるじゃないかと。つまりだからそういう警察であったりとか、
そういうことか、
公安関係、
うん、
そういうところがおそらくちょっと日本が平和になって世界的にこうビジネスとかで世界変えるとか、そういうふうな、
うん、
まあ、いろんな流れがあると思うんですけど、
うん、
それで仕事なくなってそういう電話がかかってきたりすると思うんで、
一種のなんかマッチポンプ的な感じですね。
そう、そうです、そうです。これは右翼と、
うん、
あの公安の関係なんですけど、
うん、
だからあの右翼の方が、
うん、
あの一緒に情報交換って酒飲んでる時に、
うん、
要は家族の話すると、子供生まれたばっかりで行く場所がなくなるとか泣き言言うと、公安の人間が、これ事実ですよ、
はいはい、
そういうのも含めて仕事がないから公務員として作り出そうとして中国危ないですよと、
うん、
いうふうな、
うん、
ふうに煽ってるんじゃないか、
なるほど、ね、
実際煽ってるんじゃないかと言われるような現場、
うん、
公務員の方からも実際聞いたし、
あ、そうなんですか、
はいはいはい、
それは具体的に話せます？ 例えばどういう時、どういう 場面というか。
とじゃあこれはちょっとまあこれカットしつつ、は
い、これはあの出せないんで一応カットしますけど、はい、カットしてる話は聞いてますんで、
はい、
後で
まあ有料で、ね、あの、はい、まあ県庁の方に話聞いたんですよ、県庁の結構上の方に、
はい
カットね、カット
ね、今のカット
ね、そんなことだった
わ、それやばい、いやでもね、
うん、だから一つの商工員に対して公安が経済行為ですよ、これそれに対してちゃちゃ入れるのおかしいんじゃないかと、
うーん、
ただ入ってこようとする、だって日本も昔アメリカロックフェア買いました、
そうですね、
入ってきてます、で結局落ち目になって引き返した、
はいはい、
であと沖縄の軍基地を中国人が買ってる、
はい、
これも危ないんじゃないか、
うん、
だけど不動産屋さんは商売で売ってる、
そうです、ね、
銀行も商売で間に入ってる、
うん、
でそれに対して国を取ろうとしてるって言うんですけど、じゃ僕から言わせてもらえば、じゃあ法律変えればいいじゃん、
うん、
そういう風になったら、
まあ、解約すればいいわけ
です、そうそうそう、
中国はそうですから、
ね、そうそうそう、
外国人はあのいわゆる建物は買えるけど、
うん、
どうあの土地は買えない、
はい、
土地はもともと共産党のものなので、
はいはい、
誰も買えないんです、
はい、
外国人は建物を買えないですから、
はいはい、それであの都合悪くなったら法律変えて、まあ言葉悪いですけど取り上げるみたいな感じするじゃないですか、日本、うんね、うん、もそのそういうふうにやればいいと思うんですよ、
うんうんうん、
だけどいたずらにあの民間もですよ、銀行関係もですよ、はい、あの儲けてることは単純に置いて、
そうです、ね、
中国が取ろうとしてる、取ろうとしてる、じゃあお前らはなんで金貸すんだと、
うん、いやそういう観点で言うと、うん、ちょっと僕そこに一つ質問がある、うん、疑問があるんですけど、うん、昔ロシアって、
うん、
あの不凍港、要するに凍らない港を求めてずっと軟禁政策をしていましたよね、
うん、
これロシア のいわゆる悲願だったんですけど、うん、中国って実は海ってもういわゆるその東シナ海とか要するに日本に面するエリアしかないわけですよ、
うんうんうん、
であともう一つ言うと中国って宿命的に人口が13億人いるので、うん、こいつらを食わしていかなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
なので海洋資源の確保っていうのは彼らにしてみたらすごくマストな条件になるわけじゃないですか、うん、なので、まあ、フィリピン、いわゆる南沙諸島
という
ところで、
はいはい
はい、あれ埋め立ててますからね、
はいはいはい、
島じゃないんですよ、
本当は、はいはいはい、
岩礁なんですよ、そこに埋め立てをして、
はい、
あの軍事基地作っちゃって、
はい、
なんか若干観光地化してるみたいなんですけども、
はいはい、
まあ、そういうその領土とか海域支配に対する野心を隠さないところがあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で一番のターゲットはある日本、ね、一番近い沖縄になりますけども、
うん
うん、そこを狙ってる、特に尖閣なんかまさにそうですけど、うん、狙ってるとしても別におかしくはないような気がするんですよね、
はい、
そこら辺はどうなんですか。
いや僕もそれはおかしくはない
という
ふうに思うんですけど、
はいはい、
今現在、
うん、
じゃあ漁師さんが、
うん、
尖閣付近とても、
うん、
あの、うん、波が強いし、
うんうん、
あの要はもう根こそぐとっていったおかげで、
うん、
あまり取れなくなってるらしい。
あ、両場の魅力ないんだ。
はいはい、両場の魅力がなくなったら、
うん、
あの船があんまり来なくなったとか。
あ、そうなんですか。
はい、っていう話も聞いて、
あの辺でも台湾の漁船も来るんですよね。
台湾の漁船も来ます。だから中国だけではないし、
ですよね、
はい、韓国も来るし。
韓国来るの、あんなとこに。
韓国実は
来る。え、嘘、はいはい、すんごい距離あるじゃないですか。
いや、だけどこれもすごいところが、あのこの漁師さんが言ってたんですけど、日本はきちっとした船で、あの潮流、
あ
の海流、あるとこ行ってるんですけど、
はいはいはい、
韓国とかの漁船はもうボロ船で来ると、
はいはい、
だから運転がとても上手いと、だから軍人じゃないかとかいう説が出たんじゃないかというようなことも言ってたんで、
なるほど、
うん、彼らの悪気はないんじゃないかと。
あ、はあはあ、
うん、
そのどうなんですか、そのさっき話されてましたけど、
うん、
その中国のいわゆるその領土的な野心みたいなものは、うん、そのある部分ではそのある部分日本のそういう港湾とか、
うん、
まあ、そっち系の人たちに対にとってのその一つのまあデマじゃないけども、
うんうん、
自分たちのその商売をキープするためのその一つのまあコマーシャルというか、
うんうん、
でも本当にそうなのかなっていう。
でそこら辺はもう真相はわからないですけど、
うんうんうん、
今現在本当に脅威っていうのはもう感じなかったですし、
うん、
県庁の職員が、
うん、
まあコンピーですけど、
そ その辺はでも、我々東京にいると聞こえてこないですね。
あとは、北朝鮮の方が核実験するのは、今、どこも核実験ができないと。なので、北朝鮮がデモンストレーションでやって、外貨を稼ごうとしている。北朝鮮ではロシアの口座が止められたと。もうだから北朝鮮はドルでの送金とかがほぼできないような状態になっていると。だからそういうふうに営業活動をしているだけじゃないか
という 分析している
。そういう中国とかは止めようとしていると。
はいはいはい。まあ、歴史的に見て沖縄というのはその中国との関係が深かったわけであって、だからある意味その我々東京にいる人間よりも、まあ、ある分では那覇にいる人間の方が、それは中国の考え方、あるいは文化っていうものに対する理解が深いですよね、それ。で今のほら沖縄のその知事さん、
尾
長
さん
ですか、はい、いろんな噂があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれはどう思われます、あの要するにお嬢さんでしたっけ、あの北京かどっかに留学してどうのこうのみたいな、
はいはい、僕こういう話を聞いて、まあ、公人の娘さんだからそういうふうに言われてるんですけど、で結構中北京に留学してる人って僕の周りに 2,3 人いるし、そこまで考えてないんじゃないか、利用されてるわけでもないんじゃないか
と。元々でも尾長さんっていうのは自民党だったじゃないですか。
そうですそうです。
で知事になるために自民党出た
わけですよね。
はい、出て、でどっちかというと革新系 の, その支持を受けて、はい、特にあの、はい、沖縄ですからやっぱり二大新聞、
はいはいはい、
琉球タイムズと、
はい、
沖縄新聞にバックアップを受けて、まあ、当選されたようなイメージがあるんですけど、
はい、もう全くその通り
ですよね、はい、でそれは自民党いかに沖縄といえども自民党の沖縄っていうのはやっぱりその琉球新報なり、うん、沖縄タイムズからには敵なわけじゃないですか。
敵ですね。
それは尾長さんのマインドが何か変わったっていうことなんですか。
マインドが変わったではなくて、はい、あの人ただ知事になりたかったと思う。
それがありきなんだ。
それありきだと思って、石垣に住んでる方は、うん、八重山日報っていう超右寄りの新聞を読んでる、うんうんうん、その時はこれが当たり前だと思ったと。25年住んで、でその後本島に来て、うん、琉球新報を読んでる、はいはいはい、そしたらあの八重山日報がちょっと行き過ぎじゃないかと思う、う
ん、八重山日報ってのは右寄りなんですか。
右寄りですね。だからあのみんな住むところ住む読み物によって、うん、ポジションでトークしてるんじゃないかと。だから中国の脅威っていうのも、はい、だからよってあの幻想ではないか、
うんうん、
またあと一つは中国共産党が内部大きくなってるじゃないですか。
そうですね。
国を収めるだけでいっぱいいっぱいで、
まあ、それはその通りだと思います、はい、それは僕は頻繁に中国に行くので、
うんうんうん、
本ちゃんなんかよく行くじゃないですか、うん、中国行くと思うんですけど、どう考えてもあの13億人の民と国内線でそれこそね支持が発信がかかるの国を一つの価値のもとに収めるのっていうのは日本人には想像できないぐらい大変なことだなっていうのが分かりますよね。
共産党のただ仕組みが完全にピラミッドになってるんで、その評価制度ができてるからある程度こう抑えは効くんだと思うんですけど、それこそ行政のないインフラがないようなところに関しても、まあ、絶対の話ですもんね、どう考えても。
本当そうなんですよ。でもっと言えばぶっちゃけあれだけの国サイズの国ですから人口見ますから、うん、外交なんかやってる余裕ないんじゃないのっていうのは思いますよ ね、
ああそうですね。
内政だけでもう手一杯ですよ。
そうそうですそうです、うん、だからあの中国共論者類が琉球は中国のものって、
うんうんうん、
ある雑誌に書いてあると、いやそれっておそらく中国の中でも極端な雑誌じゃないかと、
う
ん
う
ん、
そうですよ、ね、
あの日本にもいろんな極端な雑誌あるので、うんうん、その極端な雑誌に書かれてる一部分を取ってきたんじゃないかと。
なるほどね。
だから僕は中国の人の話を聞いてみたいな、
はい、
琉球取りたいかと、
はい、
率直に、
はい、
イエスかノーかで答えてほしい。
ぶっちゃけ琉球知らないですよ、う
ん、知らないですよ、
ね、知らない知らない、
はいはいはい、
あのでも知ってる人は中にいるんですよ、うん、その人たちは何かというとある程度所得が高いですよ、
はいはいはいはい、
それはなぜかというと旅行先と知ってますね、
はいはいはいはい、
綺麗な綺麗な水、海、綺麗な海があって、美味しい食事があって、あとリゾート地としての魅力が沖縄にあるっていうのは結構ね、あの所得の高い中国人知ってるんですよ、
はい、
でそれで知ってるだけであって、一般の人はね、沖縄って言われても誰もわからない、
はいはい、うん、あともだからそういう人たちってやっぱお金持ってるんで、うん、このお金守りたいってことが強いと思うんです。 だから国をおそらくほぼ信じてない、まず沖縄来て中国人ネットいじりますから、そういうのを見てやっぱ国信じてないんだろうなって思って取りたいというより、あここに財産残せたらなとか移せたらなとかっていうような感覚はあると思うんですよ、
ね、
ただ国として取りたいって言ったら、ないんじゃないかな。
中国人はあんまり国の感覚ないですよね。
そうそうそうそう
ね、本当に、あの有名な話ですけど、中国人が一番信用しないのは中国人だ
って、はいはいはいはい、
結構本当にそうなんですけども、そういう観点で言うと確かにその国として何かをしたいみたいなあんまりないっていうのは分かる気がしますね。
個人としてじゃあ軍用地、あこれいいもんだなって、金持ってるからいろんな情報入ってくるじゃないですか、それで勝ったとか、そういったのはあると思うんですけど、あの国民として義憤に駆られてここは取るべきだとかそういう感覚はないと思う。
ないですね。あのよく言われてるんですけど、その一時ほら反日運動で、その深圳とか上海でその車をひっくり返したとか、あれみんなアルバイトですからね。僕ね思い出したのは9月の1日にその尖閣国有化のあれがあって、僕その時中国にいたんですよ。2011年ですよ、2011年9月1日、思い出しました。深圳から上海に国内線で移動する予定があったんですよ。で、飛行機乗った瞬間に、みんな読んでる新聞が、岸安倍。安倍さん、あの時の安倍内閣、一時内閣だったんですけど、安倍さんの写真が、デフォルメ、鬼のようにデフォルメされてて、要するに尖閣諸島国有化、発表した次の日だったんで、みんなその新聞読んでて、
新華社か南
京環球
時報かですね。
で、周り日本人僕しかいなかったんですけど、あのシェンチェン航空かなんか乗ってたんですけど、みんなこの新聞読んで、岸、安倍みたいな、ちょっと怖かったんですけど、でも何もなかったんですね、見事なくらい、本当に、
僕は西安に近い時にいたんですけど、はありましたよ。
あったんですか、なんかやられた、
あの西安の鐘楼って一番で、中に有名な、まあ、そのダウンタウンのど真ん中にあるんですけど、昔はそこでこう地方を鳴らしてたっていう話中に行かせた、そこのすぐ隣のホテルを大体取ってくれるんですよね、旅行の会社の人が。でそこって外国から出張、まあ、日本人も含めて外国からのビジネス客が多いところなんですよ。で大抵そういうホテルっていうのはこうデモ隊の人たちが来ても、ここに日本人がいるのかどうかって聞くんですね、フロントに、いないよと絶対言ってくれるはずなんですけど、そこのホテルのやつ言いやがって、ですごい入ってきちゃって、僕は危ないことは全然なかったですけど、もうそれ以来そこのホテル信用されなくて、誰も日本人は泊まらなくなった
っていうよって
っていうのはありましたけどね、ニアミス的なのはありましたけど、
ただその行った方は女子からすごい怒られたと思いますよ。自分さえ逃した格好になるから。
そうですね、
やっぱみんなあの国云々、政治云々大事ですけど、
まあ、お金
だし、だから自分の生活、家族だったり守る人いると思うので。
そうですね、間違いない。その幹事さんがその沖縄でいろんな人の話を聞いて、その中国の脅威っていうのを全然感じないって話だったんですけど、でもそうじゃないよっていう沖縄人っているんですか？
はいはい、います。
それはどういうことを言ってるんですかね？
要はあのちょっと僕って そういう人たちってすごい意見、いろんな意味で、いろんな、まあ、ネットで文章を発行したりしてるんですけど、まあ、こっちはネットよって言われる方々なんですけど、意見が極端なんですよね。要はあの、日中戦争の時、米英兵って言って、あの農民みたいな格好をしてて、日本兵が通り過ぎたら後ろがパッパラって言ったとか、そういうことがあったから中国人は全員信じられないとか、一人残らずとか、そんなわけ僕絶対ないし、そういう人に限ってまた中国も行ってないし。
そうですね、まるでそういう感じですね。
はいはいはい、意見が極端すぎて、あれですね。
じゃあ沖縄のその世論って、どんな感じなんですかね、その要するに、なんとなくその雰囲気ってあるじゃないですか、例えば対中国でも、対台湾でもいいんですけども、そのなんとなく全体的なコンセンサスみたいなのがあって、でそのコンセンサスに基づいて まあ、世の中って動いていくっていうところありますよね、うんうん、で今幹事さんが言われたみたいにその考え方が極端であれば極端であればあるほど、うん、そのコンセンサスで取れない
んですよね、はいはいはいはい、
でそれが取れないと、うん、何でもせず物事って前に進まないじゃないですか、
はいはいはい、
それはどうやってバランスを取るんですか、
まず基地賛成にも反対にも、いろんな種類がいるんです、彼らはいいよ、
うん、
だけど辺野古はダメ、辺野古はいいよ、うん、だけど普天間はいいとか4種類ぐらい、5種類ぐらい、今度本書きますけど、
はい、
5種類ぐらいいるんです、
うんうん、
でこういう極端な意見言ってる人たちが、まあ、Facebook であったりとか、うん、そういうのでいいねが宣言ついたりとかして、はいはい、ネットではすごいんですけど、じゃあみんなから煽られて選挙に出たら票全く取れないとか、
なるほどですね、
うん、票取れないってことは王道じゃないってことですよ、王道だから票取れるとか思うんですよ、王道じゃないんですよ、極端な意見っていうの
は。ある一定のエリアではまあ支持はされてても、
要はネットの狭い世界で
一般的じゃないってこと
です、一般的じゃない、うん、
それはどっちに多いですか、例えば基地で言うと、
基地で言うと、
要は簡単なこと言うと辺野古反対の人に消費者が多いのか、うん、辺野古賛成の人にそういう人が多いのか、
中国の脅威ですか。
いやいや、その要するにネットで支持される人、
あ、それは両方半々です
か。半々ですか。
半々ですね。ネットに関してはどちらにもカリスマがいて、
うん、
ネット界の
たまに幹事さん、うん、ほらツイッターで、
はいはいはい、
その記事周辺の、
はい、
どういうんですか、そのバリケード使
って、はいはい、
動画結構、
はいはいはい、
ツイートしますし、はいはい、僕それ見るんですけど、はいはい、あの人たちって何をやってるんですか、一体 あれで食ってるんですか。
僕あれで食ってるって確信してて、
あ、
はい、
あれって県外の人とかなんでしょう。
県外の人とかです、うん、これも話していいかわからないですけど、
はいはい、
要は社会党が国会議員小選挙区で勝ってるのが全国で沖縄県だけなんです。
あ、
その人のおかげで比例があるんです。比例で一つ議席取れてるんです。
ああ、
ということは福島みずほさんは沖縄に肩入れするんです、
まあ、そうなりますよね、
はい、だから反基地のカリスマって言われてる山城宏司さんの
方は、はいはいはい、
4000万福島みずほさんから毎月援助してもらってるんです。それは社会 社会党が沖縄で票を取って比例まで作って国会議員を選出してくれる大事な場所だから福島みずほさんはたくさんお金入れるんです。
ああそうなんですか、
はい、だから山城宏司さんは4000万もらって運動をしてる。 あっちはちなみに、非合法な反対基地ですから、ね、
これは鳴らしても大丈夫なんですか。
これはちょっと考えていいですかね。
まずけら言って
るまずけら、はいはいはい、
お
金も潤沢にあるし、いやいやちょっと君たちとは
金持ってるんですか。社民党、
社民党、社会党、
社会
党、
社民党、
社民党持ってますね。僕そのお金がどっから来てるかは知らないですけど、山城宏司さんは4000万ぐらい毎年、
うん、
ちゃんと政治資金、もうちゃんと報告もしてるし、
はい
はいはい、必ずゼロになってるし、4000万。
共産党の方が金持ってるイメージあるけど、そうでもないですね。
共産党最近は本当にきついみたいです。赤旗とか
食べないですよね、
はい、
あそう、
赤旗も最近見たらびっくりするんですけど、うん、AKB とか出てるんですよ。本当に僕全部の新聞仕事から
言われ
るんですけど、先生なんで、
はいはい、そうね、
共産党が要はソフト路線に持っていって党員を確保しようとしてるでしょうね、おそらく。で AKB は AKB としてギャラいいからと、
はいはい、
おそらく仕事を受けてるんじゃないかなと思って。
野党共闘し始めたのも、はい、結局全部小選挙区には出せなくなってきてる事情が多分裏にある。
それがあるんだ。お金かかるからね、あれ、供託金がいるから、
うん、結局まあ取れないわけじゃないですか、
うん、
ラインまでは。
そうね、それで一つのエクスキューズのいいあれになるから、うん、野党共闘して、うん、いや、うちはここはもういいですよ、出さないで、あんたって譲りますみたいな
ことだろうなと思うんですけどね。
だから政治に文句があるのであれば、うん、もう王道行く、うん、王道行くって言ったら、法治国家、日本では選挙に出て、市場で票を取ること、うんうん、が一番の僕は思います。
そっか、なんか沖縄は複雑ですけど、はい、日本なら仕組みだとかありますね。
はい、だから社会とかなぜここにいるのかとか、共産党と合わないけどごっちゃにされて、共産党はごっちゃにされた方が都合がいいんです。
お、
共産党まで支持されてるって勘違いされるから。
ああ、なるほど、うんうんうん、
もちろん共産党の看板は出さないし。
なるほどですね、うん、 どうなんですかね。一つのまあなんていうか狼少年ビジネスじゃないですか。
うん、そうですよね。
中国の脅威を、まあ、懸念して、まあ、そこにいわゆる守るために投資が必要ですよという形で、まあ、いろんなことをやるわけですよね。でもそれっていつかバレると思うんですけどね。
そこら辺をうまくやっぱり話題そらして、
うまくやろうと思ったらある程度その当局と中国の当局とそのつんじゃって、
はいはい、
たまに撃てよとか、
うんうんうん、
たまに来いよとか、
うん、
言わないとなかなか進まないですよね。
そうですよ
ね。そういうホットラインがあるのかもしれないってことですか。
そう、そこら辺はもう全くわからないですけど、うん、
それでも多分バレないと思うし、そのバレないっていうのは多分中国にも全くその拡大路線がないわけじゃ絶対ないと思うんですよね。っていうのは少なくともその沖縄の島しょ部の人たちは見てないかもしれないけど、潜水艦を通してるわけじゃないですか。
うん、 そうですね、
その理由はつかないし、あの潜水艦が民間人が通したわけは絶対ないんで、共産党何か何か通してるんで、だから何らかの野心はあるんだろうなっていうのはあるんだけど、それをどうか拡大してどういうプロモーションをさせてるのかっていう、だから乗っかる人がいるから、中国がそれをやめない限りはいつまでもその人たちはバレないわけですよね。
そうだよね。
なるほどな。ただしっかり理由を考えていくっていうのはないんじゃないかって、これ僕の仮説ですよ。仮説なんでそれ今後もしっかり検証していくんですけど、ただほら中国が、北朝鮮が言ってる人は大体陰謀論的なこと言うんです
。そうですね。
陰謀論に流れるっていうのはとっても楽なんですよね、
うん、
考えないでいいから。
そっか、
はい、
根拠を得らない、
根拠を得らないから、陰謀だからとりあえず敵作ればいい。
なるほどね。
だから敵とかではなく、まず仮説としてどんどん考えて、理論を積み重ねていくんだったらいいんですけど、まあ、あくまでか僕のはまだこれからいろいろと活動をしていく中でどういう結論になるかわからないですけど、今の結論は幻想じゃない、
なるほど。じゃあちょっとまたなんか情報がアップデートされたらいろいろ教えてください。
はい、わかりました。
個人的にすごく興味のある分野なんで、
はい
はい、どうもありがとうございます。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ